カナプリの愛と元気と勇気が出るラジオ、カナプリよ。
こんにちは。みんな元気？すみません、フライングしちゃった。上水ゆきです。お願いします。
元気？
はい、元気ですよ。
じゃあ私も元気よ。もうすぐ、これ何？
え？
この収録は体験レッスンが終わった後かしらね。
終わってる、日程的には終わってるやつですね。
ちょっと本当体験レッスン楽しいから来て。
ぜひぜひぜひ来てください。まずね、体験レッスンからお願いしたいと思います。で、今日はですね、あの第2回目なんですけど、1回やった企画なんですけど、キーワードチャレンジ。
何でもまたやるや。そんなに楽しいのこれ？
なんか調子が良かったんじゃないですか、結構リズムが。
あ、そう、
覚えてます？なんかキーワードがポンと出てきて、
その
キーワード
傘とか。
あ、そうそうそうそう。で、そこでそれに対して
鏡とかでしょ。
そうトークするってやつですね。今日もやっていきたいと思います。じゃあ早速、ソワさんお願いします。お、プレゼント。最初のキーワードはプレゼントです。
あの、もらう？
もらう、ね、もらわないですね、僕。プレゼントもらいます？
あげる？
あげることもない。プレゼントと
大丈夫それ
疎遠ですけど、プレゼント結構あげたりもらったりします？
あのね、くれる人はいる。私はもう前はあげれなかったんだけど、あげれる人になりたいなと思ってやる、けどね、私ね、多分ね、見返りが本当に欲しいんだと思う。
プレゼントってそういう性質とも、あの、あれですよね、誕生日とかなんとか祝いとかっていうやつですよね。
あとなんかこう会った時にどうぞみたいな。
あ、それだったら僕ね、公園にいる時にもらいますよ。公園でレジャーシートしてたら、
でしょ、もらうでしょ。
来た時に
上水さんにって、みんなよくさ、気使えるよね、本当に。
ねえ、すごい、僕それできないんですよ ね。なんか何か持っていくのもこれ違うかもなとか思って、結局何も選べずに手ぶらで行っちゃう。
あのね、うちの旦那は、あのお土産とかね、日本に行くときにお土産を持って重たくなって荷物でハーハー言うよりも、軽い荷物でお土産ゼロでいいじゃんっていうの、みんなそれでなんか期待なんかしてないんだからさって言ってさ、だけどなんか渡さんといかんような気持ちになっちゃうよね。
やっぱそうなのか。
でもね、あの、心からあげたいっていう時の方が少ないのに実は気づいた。なんかそういう状況だからあげんといかんかなみたいな感じ、
義務感みたいな感じでね、ちょっと、混ざってるところですよね。
だからね、あの、本当に心からあげたい自分にもなりたいし、あの、その義務よりも心からあげる時間や時の方が多い方がいいなと思った。
そうね、いや、プレゼント僕ほとんどあげたことないかもしれない、人に。
嫁には？
前はやってましたね。
でしょ。で、趣味が合わないからもういいようになった？
なんか途中はオリジナリティを発揮し始めて、最初は欲しそうなものをあげてたんですけど、途中から
オリジナリティ発揮しちゃダメだよね。
そう、発揮し始め、その挙句、あげなくなるっていう感じになってきましたね。
そうなんですよね。私もね、なんか、あの、選んでもらったやつは全く、ちょっとなみたいだし、結構時間かけて選んであげたのもあんまりだったからね。あげなかったな。だけどね、本当にあげたいなと思ってやったプレゼントがね、高校2年生か3年生の時にね、あの、そのオリジナリティ出したプレゼントっていうのでね、段ボールで、段ボールアートだよね、なんか魚を作って、一枚一枚鱗をね、つけて、めっちゃ一生懸命糊で貼って、ハサミで切って、あの分厚いやつね、ペイントして、で、魚を作ったのを友達にあげたの。あの、ノートを横にして2個分ぐらいの大きさの。結構大きいでしょ。
なぜ魚作ったんですか？
なんでだろうね。なんか2人でなんか魚の絵をよく落書き帳に描いとったような気もするんだよね。で、それをね、あの、本当に段ボールで描いて、切って貼って色塗って、 あげたのを、なんでって言われて。ああって言って。まあ、喜んではくれたけど、
うん、
それ私持って帰るのみたいなさ。
でかいしね。
彼女電車通学だったからさ、でかいし。で、それを、
うん、
未だ取っといてくれたら、どんだけいいかと、ちょっと思ってる自分がいるの。絶対私だったら捨ててるよ。
うん、
私がもらってたら。けど、あの時ね、写真を撮らんかった。どんなだったか自分が見てみたいとかね。
あ、確かにね。
っていうプレゼントをしたこともある。
いや、そんな手の込んだやつやったことないな。
でもさ、あの、上手にプレゼントくれる人いるよね。
いますね。
うん。その時に、あの、本当に心からありがとねと思って罪悪感を生まないようにしてんの、自分の心に。お返しがないくても。
なるほど。
その代わり、この本当に、あの、この時間をトークで楽しませるぞみたいな気持ちになったりしてね。
はいはいはい、はい。
だからさ、プレゼントなしでいいかな、これか、お土産みたいな。
いやいや、もう僕ももう割り切ってますよ。それで、ちょっと手土産も持ってこんやつやって、最初は思われて、マイナスかもしんないけど、あ、この人はお土産とかの人じゃないんだなっていうふうに認知されたら、もうあと楽だなと思って、もうやらないって。
本当だよね。
迷うぐらいならやらないっつって。
二人してプレゼント苦手だね。あかんね。これ素直にやれるようになりたいね。あの、意外と私と、あの、上水は、お互いを、あの、お互いの心理を読もうとするところがありますもんね。似てた、ね。
前回の失敗の話です。
うん、ね。そうだよ、はい。いいね。うん。
次のキーワード、初恋。
初恋か。うん、何歳？
初恋。どれ初恋にしたらいい？めちゃくちゃ心を病んだのは高校2年生ですね。でも、
ね、
人を好きになったのはもっと前です。うん。
いや、その心を病んだ初恋のやつは本当にきついよね。
きついですね。学校行けなくなりましたからね。うん、
あ、本当。
1週間ぐらい
私学校で泣いとったよ。学校で泣いて、うん、で先生に飲んで泣いとるだって言われて、
うん、
あの、だって彼がうっうっとか言って泣いとった
の。それ
知るかって言われたような気がするけど、ね。
片思いだったんですか？付き合ってて別れたんですか？
違うの。付き合っていて、
うん、
もう一緒に振られたんだと。
あ、
うん、振られて、うんうん、もう世のこの世の終わりだぐらいの
思うよね、あの頃。
うん、え、振られたの？あんたも振られたの？
振られました、振られました。付き合ってすぐ振られました。
あ、付き合ってすぐだった、
ね、
何ヶ月？
告白をして、
うん、
振られて半年後にもう一回告白して振られて、
うん、
告白されたんですよ、その後。
おお。
で、付き合い出してすぐ振られた。
うん。やっぱり嫌だって。
やっぱり嫌だって。
なんでだったんだろう。
いや、なんか野蛮人だからじゃないですか。
野蛮人だったでしょ、その時は。
うん、やっぱこうね、ハキハキ言うし、うん、なんかね。
田川だった？あなた。
田川です、田川。うんうん、
田川は本当野蛮人の集まりだって噂じゃん。
尖ってるというね、噂がありますけども。うん、はい。うん、なんか
だってってことは、でも女の子たちも尖ってて野蛮ってことでしょ。でも
尖ってる人も結構いますけど、
女の子だけはなんか
なんかその時好きだった子が、うん、もう田川っぽくない人だったんですよ。めちゃくちゃ、まあお嬢さんとは言わないけど、お嬢さん系っていうか、うん、だから、
ね、何を理想にも掲げてんのあんた。
いやいやね、だから17歳の頃の自分に言いたいよ。何を理想掲げとんだって
で、そんでね、一丁前に傷ついちゃってさ
いや、もうね、気づきましたよ、うん、
でも高校ってね、本当にみんな思春期っていうのその通りだよね、
うん、
多感ですよね、
うん、ちょっとね、黒歴史ですよ、本当に。
もっと幼稚園頃のさ、可愛いあの子好きみたいな初恋もあるんだけどね。
あるある、うん、
そんなの消えてなくなるぐらい、高校の初恋のちゃんとこうやり合った感のさ、
はい、
敗北感で、そんな過去を忘れちゃうよね。
ね、ダメージでかいですもんね、高校の恋愛、
うん、
あれ
めっちゃでかい、
うん、結構でかいよ。
思い出してもなんであれあなっちゃっただろうって思う時あるでしょ。
いや、ありますね。それこそ何を理想に掲げとったんやろみたいにやっぱなります
よ。あ、そう、 でもあれをやったらうまくいっとったんやないかなみたいなさ。
いや、ないないないない。いや、うん、その場を乗り越えた可能性あるけど、うん、今もじゃあそのままなんか続いてるか、うん、ないなって感じだと思う。
あ、そう。で、その人の行く末を知ることはできるの？
最近のことは分かんないけど、うん、でも高校卒業してからもちょいちょい、あの、会ったりとかしてたんですよ。
うん。
そういう恋愛関係とかじゃなく友人関係としてあったりはしてたんで、
友人関係という形でだけど心の中は本当は好きだったってことないの？
二十歳ぐらいまでは好きでしたよ。ただその後もう数年してそうでもなくなりましたよね。でご家庭もね持って結婚されてとかもあったし、うん、別に全然
でちゃんと田川の人だけど田川じゃないような素敵な感じなんだ。
田川が素敵じゃないみたいになってる。まあでもちょっと田川っぽくない感じはありましたね、うん、
じゃあ本当に何を掲げとったんだろうね。じゃあね、
そこがまた良かったんじゃないですか。なんかこう田川っぽくないみたいな、
ね、純粋で清潔そうな感じ。
そうそうそうそう、まあ、だから田川が純粋じゃなくて清潔じゃないみたいな、
みたいな感じだけどさ、うん、ああ本当で私もね引きずったもんね。で二十歳ぐらいまで、でも本当にあのこの土地に地元におったら忘れられんと思って、うんうん、あの地元飛び出したもんね私。
ああ結構だね。
うん結構だった。だけどねあのすぐにあのあっさりあの忘れられるきっかけもあったよ。
本当？次の恋愛が始まったとか？
うんうん、またやっぱりお前が好きだって言われて、
お
でそれねあのこの町を離れたって言っても長野のね、うんうん、あのスキー場だとかスノーボードのペンションのあるところにあの引っ越したというか季節バイトに行ったの、
うんうん、
住み込みで、
うん、
でそしたらさ山に行ったっていうなんかさ山ごもりしたっていう噂が彼に伝わって、
うん、
なんでそんなことしてんだって言って一回山から降りて地元に帰った時に、うん、あのやっぱりお前がいいって言われて、
うん、
だけどまた次のシーズンまた行くよってなった時に、うん、俺はお前がいないとダメだとか言われたけど、
うん、
行ってすぐにね1週間後にねあの彼女できたからって連絡があってね、なんだそれと思って、
うん、
だけどちょっとその片思い振られて片思いだったその、うん願いがまた叶ったっていうことで消化したよね、
うんうん、
だからあっさりとあそうですかみたいな感じ。
なるほど。
なんか嫌だ ね、
初恋ね
絶対恋愛しないといけないもんね。1回目は
1回目はねつらいよね、
うん、後でそのさ今本当に幸せな結婚生活だからね、
うん、
まあ良かったんだけどさ、
うん
あんなことがあったから今があるよって言うけどさ、
うん、
あんなことも忘れたいもんね本当に
そうね、
うん、
思い出せた
からいいけどね初恋っての
うん
淡いよね
甘い
甘酸っぱいよね、
うんうんうん、甘酸っぱいよ。じゃあ、うん、次のキーワードいきましょうか。
次は、うん、次行こう。
お自己最高記録。
あ、分からん。自己最高記録？
なんか自分の
中の寝なかった時とかそれぐらいしかない。
え？
なんか
何日間か寝ないみたいなやつ？何時間
とかそういうのしかない。なんかさ、みんなはさ、友達とかはさ、高校でスポーツやって県大会行きましたとかさ、うんうん、あのなんていうの、全国大会行きましたみたいな人もいるじゃん。
はいはいはいはい。
全くないもんね、そういうのが。
記録ね。
うん。
そっか。
うん。
なんかあるかな。
ない、私。この、なんかがあるでしょって言うかもしれないけど。あ、うん、私ね、
はい、
アメリカで2005年から住んでるでしょ？
はいはい。
美容院に行ったことない。
ほう。どうしてんですか？
自分でやってる。
あ、そうなん。すご
っ。うん。
すごくない？
すごいでしょ、うん、それはもしかしたら最高記録かもしれ
ん。うん、美容院行かない歴何年みたいな。
うん、
すごいじゃん、うん、え、自分でやってんの？すごくない？
自分でやってる。
すごいじゃん。
日本では行ったかな。だけどアメリカで はサロンに行ったことない。
あ、そうなんだ。なんか理由があるの？
あの、座って待ってる時間があんま好きじゃないって、
ね。ああ。でも日本でも一緒。あ、予約していくから待たなくていいってこと？
うん。日本でも本当はそうだけど、
うん、
あの、友達が美容師さんでずっとやってくれてたから、
はいはい、
やっぱり嬉しいでしょ？
うんうん。友達に会いに行くみたいな感じだもんね、ちょっと。
うん。でも友達じゃないとこの美容師さんに行った時にやっぱりさ、
うん、
反発心が強いからさ、
はん、うんうん、
こうじゃないんだよなとかさ、うん、切り方もああじゃないんだよ、ここじゃないんだよなって勝手に思っちゃうわけ。
これちょっと美容院トークしましょうよ。僕ね、嫌なんですよ、うん、あの人が自分の後ろに立ってなんかやってるのすごい嫌で、
うん、
でしかも友達とかだったらそれこそいいんですけど、あんまり知らない人とかがなんか気使って話しかけてくるじゃないですか。あれも嫌だし、なんかもう全部嫌なんですよ、うん、美容院の、
うん、
だからもうこんな感じで
思ってますよ。ば、あの長かった時もあるでしょ、髪の
毛が。あるある、そうそう、髪長くて行ってる時とかもあったんですよ、うん、けど
男の人はさ、月に1回ぐらいは行くの？
月1回ぐらい行きますよ、うん、
それがずっと嫌だったの？
ずっと嫌だった。
うん、
ちょっとね、何でしょうね、うん、
でもそれでも本当にもう全部坊主にしまえってなってから、
うんうん、
なんてこんな気が楽なんだって言ってるの。
いや、本当気が楽、そう、気が楽だなっていう、いろんな意味で気が楽。
なんか心に傷でもあるんじゃないの、あんた。ちょっと
やっぱ初恋で傷ついたまんまなんじゃない？
後ろにいなきゃ、いるのが嫌だとかさ、
うんうん、
気使うみたいなさ、
うん、
なんかね、過去性見てもらって、
はい、
その時のなんかこう死に方とかさ、無念みたいなのがちょっと現世でも残ったりするみたいなさ、
うんうん、なんかあれですか、後ろから必殺仕事人みたいなので
ピュッてられたみたいな、だと思うよ君は。
うん、そうかもね。
背後が本当に気になるってね。
え、気になる、本当に気になる、うん、
あ、そう、
うん、
あのね、本当にそうかもしれない。
道端歩いてても後ろ人が歩いてると嫌ですもん、僕。
あ、そう、うん、じゃあ本当にその過去世で育ったことがあったかもしれんなんて思ったことあるの？
それはないけど、うん、なんかある、なんか背後が嫌ってのはありますね。階段とかも知り合いと一緒に歩いてても最後に登りますもん。後ろになるでしょ、友達とか
は。なんだろうね、これ。でもそういうなんか過去、前世とかの傷が今ここで残ってるよとかっていうのを聞くことはよくあるよね。
なんかあるかもしれないですね、
うん、あなたの自己最高記録は何なの？
なんかあるかな、
思いつかないでしょ、また。
うん、思いつかないけど客観的なやつ言うと、学校 の学年主席だった頃からありますよ、僕。
主席だったの？
そう、専門学校、27歳で専門学校に行ったんですよ、うん、夜間部の社会人が通うみたいな、うん、作業療法士っていうリハビリの仕事、資格を取るために行って、そこで。
そんな資格持ってたの？
いや、資格取る前に辞めちゃったんですけど。
辞めちゃったか。
そう、めちゃめちゃそこで勉強できたんですよ。
あ、そう。
そう、
大人になってからやる勉強と全然違うっていうもんね。
そう、コミットメントがね、やっぱ高いんで、あ、できるんだみたいになったのは覚えてるけど、でも、なんか自己最高記録、うん、まあ自己最高記録、学業における自己最高記録ですかね、その時が。
うん。なくて悲しいね、これなんか。なんかあるもんね、みんな。
いや、でもそれあったところでって感じじゃないですか。学校で勉強できてないや、みたいな感じじゃない。
だけど、なんかそれをやったっていうさ、
はい、
自信が、それを作り上げとる、その人の人格を作り上げとるなと思うわけ。
あ、それはあるよね。
それが、うんうん、いい時もあるし、悪い時もあるんだよ。
うんうん、確かに。
それが足かせになって、昔の栄光を引きずるみたいなこともあるかもしれないけど、うん、その時に培った自信っていうのは、やっぱりずっとやっぱり、体に染み込んでるとこあるだろうなと思うの。
あ、それはでもそうだと思う。僕そこから本を読むようになったから、なんか多分勉強で、うん、あ、本読めるんだみたいなのが多分自信になったんだと思う、その時に。
ねえ、なんかない、ないもん嫌だな、ほんと。最高記録、まあいや、 まあ、でも私の最高記録美容に行かない、
うんうんうん、
最高でしょ、
最高最高、うん、後ろに人立たれないからね、ラスト行きましょうか、
うんうん、
喧嘩
なんかさ、いつでもできるよ私、本当
正直、本当喧嘩とかする、
うん、あのね、してたよ、やっぱりよく。
どういう
お姉ちゃんに髪の毛つかまれて、
そういう殴るって感じだと暴力系の喧嘩をしてたんだ
もあったし、
うん、
なんかお父さんとお母さんがよく喧嘩してたなと思って。
ああ、なるほどね。
負けたくないんだよね、お母さんも多分きっと。
はいはい。
で、私もね、負けたくないがあると思う。
うんうん。
で、やっぱり旦那と言い争いになった時に、
うん、
あの、まあ、まあいいか、ごめんねってお互いのタイミングでいい感じで言えなかったら、お前のここが悪いだろみたいなのをお互いに永遠やってると思う。
あ、
ね、冷静に。
もう喧嘩なんですけど、小学校のね、うんうん、何年生かな、 3,4 年生ぐらいの時に友達と喧嘩みたいな、喧嘩っていうか遊びからこう過剰になって喧嘩みたいになるやつあるじゃないですか、うん、あれで怪我させたことがあって、
うん、
でそうすると保護者出てくるじゃないですか、お互いの、
うんうん、
でうちの親がなんか謝ってるの見て、
あ、
いやもうなんか喧嘩ってこうやって関係ない人にこうやってねなんか謝らせてすごい嫌だなっていうのが結構ね嫌だったんですよ。だから喧嘩しなくなりましたね。関係ない人が謝ってるとかすごい嫌だなと思って。
関係ない人じゃないと思う。やっぱ大好きなお母さんだったと思う、その時は。その大好きなお母さんが謝ってる。
喧嘩と直接関係ない人が謝ってるみたいなのがすごい。その自分の大事な人が自分の関係、喧嘩と関係ないところで責任取らされてるみたいなのがすごい嫌だなみたいな。
いやでも大事なことですよ。もう本当に親になったらさ、息子の後を追って、もうごめんなさいね、ごめんなさいねってやって生きていくしかないだろうなと思うもんね。
あ、本当。
うん、
それどういう気持ちなの、まあしょうがないかって感じなの、親としては。
なんかそれぐらいのちゃんとこう尻拭いできる親でありたいという私の希望がそれをさせてるよね。
なるほど。
なんか本当にさ、ここのラジオではよく言うから、みんなももしかしたら分かってくれてるかもしれないけどさ、自分の親が無責任だなと思って生きてたからさ、
うんうん、
で放任って言えばさ、なんか聞こえはいいかもしれないけど、やっぱり構ってもらえなかったなみたいなのはあったんじゃないかなと思うわけ。
なるほどね。
うん。で大事な時に親身になって心配してもらう、励ましてもらうっていうよりも、やっぱり鬱陶しがられるような態度だったのを記憶してるんだと思う。
なるほど。
なんとなくね。だから、息子たちのなんか失敗はちゃんと尻拭いしてとかするぞという気持ちはあるかもしれない。
なるほどね。
うん。
そっか。なんかね、その癖は。
だけどね、負けたくないはちゃんとあるからね。うん、息子とも喧嘩するよ。
うんうん。
で、やっぱりちょっとまだ負けたくないが出てきちゃうときは、嫌な自分になるよね、なんとなく。でももうそういうのがなくなったなとは思うけどね、前に比べると、うん、頭ごなしで何かを言うとかさ、
うんうん、
その悪いところを詰めて愚の根も言わ出ないぐらいまで追い詰めるみたいなさ、
うんうんうん、
時もあったけどね、
うん、そうね、
何のいいこともねえやんと思ってね、やめたけど。
いやそうなんよ、失うものがすごくあるじゃん、うん、喧嘩って。だから、うん、まあ喧嘩限らずけど勝負ってさ、勝っても失うからさ、うん、なんか戦わないのが一番いいなみたいな感じはするよ ね。
その、うん、なんか感情コントロールできない方だけだからね、その時私は特に、
うんうんうんうん、
でもそのなんつーの、いい喧嘩だったらいいけどね、
うん、
戦いでもさ、そのわからんけどね、チェスとかさ、
ああ、はい、はいはい。爽やかなやつね。
スポーツとかさ。
うんうん、そうね。
でもね、うん。
そうだね。 ていうか、あれじゃないですか、キーワードトークだったらめっちゃ喋れるじゃないですか。
そうよ、私はね、あの上水と相和が好きだからね、どういうつもりで喋るんだろうかなっていうのを考えちゃう時もあるのよ。
ああ、そうなんだ。
いつも元気よみたいな感じで行きたい時もあるんだけどね。
うんうんうん、
それで行くべきよね。
いや、べきとかは、まあまあまあ、ご自由にって感じ。
ご自由にでしょ、だからお好きなのでいいでしょ。だから別に、今日はこういう頭がしっかりまとまってない日なんだなって言って受け止めてほしいよね。
まあまあ、それも含めてね、うん、確かに。
頼むわ、本当、
うん、
ラジオも聞いてほしいし、
うん、
コメントもくださいよね、皆さん。
あ、そうですね、
もしよかったら
ぜひぜひ感想とかもいただけたら嬉しいです、
うん、これでシャチコパスに今度修行に行かせてよ、また今度いつか。
はいはい、ぜひゲストで
いつかね、
はい、来てください、うん、お呼びしますんで。
喧嘩しに行く。
いや、喧嘩やめましょう。失うものが大きいんで。
そうだね、失っちゃダメの、はい、だけど失ったから気づくこともあるんだよね。
あるんだよね。
だからさ、
あるんだよね、
人生って素晴らしい ね。ってことなんでしょ、やっぱりそういうことなんでしょ。
そう思いますよ、うんうん、
だからね、怖がってちゃダメよ、本当に。やっぱり、うんうん、傷つくことを、
うんうん、
で傷つけられることに人のせいにしちゃダメよね。ずっと受け止めていきましょうよ、もう本当に。もう行こう、 Love you。
そろそろお時間となりました。お楽しみいただけましたか。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。かなぷりさんに相談したいこと、やってほしいことなど何でも大歓迎です。お便りは番組概要欄をご覧いただき、フォームからご応募いただくか、またはハッシュタグかなぷり地球ヨガでツイートお願いいたします。かなぷり地球ヨガのメンバーも随時募集中です。ご興味のある方は番組概要欄をご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。